音書5章ですね。マルコによる福音書5章です。ここでの題目、願いを聞かれるイエス、願いを聞かれるイエスです。そうですね。そうですね、いろいろな題がつけられると思いますけども、うん、それを探すのも面白いんですね。うん、それでは早速本文に入ってみたいと思います。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲレサ人の地に着いた。まあ、こうしてとありますけれども、彼らっていうのは、イエス様と弟子たちですね。イエス様と弟子たちが船に乗っていました。そして嵐が来て船が転覆しそうになったんですよね。その時に眠っているイエスは、弟子たちによって起こされて、そして風を叱りつけて湖に黙れ沈まれと言われましたよね。で沈まったんです。でこのようにしてイエス様は弟子たちにご自分が神の子キリストであることを示されました。神ご自身、全能なる主である神ご自身の力を弟子たちに示されたわけですね。このようにしてガリラヤ湖の向こう岸、これは東側なんですが、東側にあたるゲレサ人の地に着きました。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。汚れた霊に疲れた人がイエスに近づいているわけですね。この汚れた霊、これ後を見ますと悪霊なんですけれども、まあ、悪霊の起源というのは、まあ、いろいろな人が憶測を持っていますが定かではないんですね。聖書でははっきりと告げられておりません。サタン、悪魔についてははっきりと書かれて詳しく書かれているんですが、悪霊についてはあまり深く書かれてないんですね。ただおそらくですね、悪魔の反逆に加わった天使であろうと思われているんですね。黙示録の12章にはその竜の尾は天の星の3分の1を引き寄せたので、引き寄せるとそれらを地上に投げたとあります。で、星っていうのはよくこう天使がですね、よく星に例えられるんですが、この投げ落とされた天使たちが悪霊として地上に這いつくばっているというふうに考えられるわけですね。そしてこの悪霊は人についているわけです。人の魂とか体を乗っ取るわけですね。チャックの公開を見ると運動神経に、運動器官にですね、機能にこうを乗っ取ってですね、それを、こう支配してしまうというふうに、まあ、説明していましたが、そのようにして言葉を話したりですね、その人がもう 超人的なこう力を、こう その人を通してですね、発揮していくわけなんですね。そしてこの悪霊付きの人についての説明が3節でなされています。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかった。彼は墓場に住んでいました。当時の墓は洞窟みたいな穴だったんですね。で 穴でしたので、まあ、そうしたところに住んでいたわけですね。まあ、ここを読むと私はなんかこの、日本の墓場を思い出して、そこになんか住み着いてるっていうふうに思い出してしまったんですが、よくよく考えるとそうじゃなかったわけなんですね。こう穴っていうのがあって、その中に住み着いていたわけなんです。彼はたびたび足かせや鎖でつながれていたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。彼は誰によっても抑えることができなかったんですね。鎖や足かせなどですね、人ができるこう最善のこと、考えられる、その最善のことは何も役に立っていません。これは悪霊付きの中でも重症と言えると思うんですね。悪霊を追い出しでもですね、軽度のものと重度のものがあるんですね。弟子たちが悪霊を追い出せなかった時に、イエス様が追い出された後ですね、イエス様はこう言われたんですね。この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。で、ここの場合の悪霊付きっていうのも、まあ、こういう類のものだったんでしょう。非常にこう重症っていうんですかね、ひどいものだったんですね。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。とってもかわいそうですね。悲惨な光景です。見るに耐えないわけですね。この哀れな男に福音が届けられます。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。彼の方からイエスに駆け寄っています。そしてイエスを拝んでいます。 人間には手のつけようのなかったこの悪霊、イエスの御前では見事に服従していますね。イエスは船を転覆させるほどの大きな嵐を服従させましたが、この恐ろしい悪霊をさえ服従させています。自然界だけでなく霊界をも支配されていることがここでわかるわけです。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。彼はイエスを意図高き神の子と呼んでいます。他の箇所でも悪霊はイエスを神の子とか神の聖者というふうに呼んで叫びました。彼らは霊の存在なのでイエスの正体を知っていました。そしてこの悪霊はイエスにお願いをしています。見てください。神の御名によってお願いしますとあります。この五章において願うまたは懇願するという言葉が何回も出てきますので、どうぞ注目していてください。そして彼は苦しめないようにお願いしてますね。どうか私を苦しめないでください。悪霊はなんでこの苦しめないでくださいとお願いしてるかということです。ということを考えますとですね、8節にそれはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからであるとあります。悪霊は体を持つことを望んでいたみたいですね。パウロは体についてこう言ってますね。この幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。でこの幕屋というのは肉体の体ですね。それを脱ぎたいと思わない、裸の状態でいたくないということを彼は言ってました。私たちの霊が体なくして生きていくということは望まれないことだということなわけですけれども、悪霊も同じことが推測できますね。この地上に落ちていってしまったこの霊がですね、体を求めて探し、そしてその体がないということが苦しみであるということがここで考えられます。またですね、他の福音書を読みますと、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにとあるんですね。で、底知れぬところというのが苦しみの場所だったので、ここで苦しめないでくださいというふうに言ったのかもしれません。底知れぬところというのはですね、ところか、底知れぬところというのはハデスともゲヘナとも違うんですね。また別の場所です。アブソというところですが、そこに、ユダ書を読むとですね、その自分の領域を守っていなかった天使たちが永遠の裁きを受けるために束縛されているということが書かれていますが、イエス様が再び来られた後に悪魔もそこで鎖につかれて、千年の間ですね、鎖につながれているという場所ですね。そこが底知れぬところであります。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。この汚れた霊、実は一人じゃなかったんですね。さっきは私に何をしようとするって私っていう言葉を使ってたんですが、私たちっていう言葉に変わってますですね。面白いですね。レギオンっていうのはローマの6000人の兵隊に使われていたんですが、大勢の悪霊が一人の悪霊として動いていたみたいですね。それで鎖を引きちぎったり足かせを打ち砕くような怪力を持っていたわけなんです。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した、再び願ってますね。懇願したとあります。彼らはこのゲラサ人の地方が気に入っていたようですね。なんでかちょっと分かんないんですが気に入ってたみたいです。ところでこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願っていった、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移させてください。この土地に豚が飼われていたんですね。豚というのは律法によると汚れた動物とされています。レビ記の17章にありますが、汚れたというのはですね、まあ宗教上の意味もありますが、衛生上のことがあったと思うんですね。今でも豚はよく焼かなければいけないとよく言われますけれども、そこに寄生虫が生きている可能性があるわけですね。そして神様は聖なる民イスラエルを形成されようとしていた時、 この豚によってですね、彼らの中にそのような害が及ぶことを望んでおられなかったわけですね。それで汚れた動物というふうに分類した、分類されたというふうに思われます。そしてですね、ここで豚を飼っているわけなんですね。その豚を飼っているんです。つまりここでは不法なビジネスが行われていたと考えられます。不法なビジネスですね、立法に反するビジネスが行われていました。そしてここでも汚れた霊どもはイエスに願ってとありますよね。願っていったんですね。苦しめないでください、この地方から追い出さないでください、そしてここでは豚に乗り移させてくださいと願って3つの願いをしています。イエスがそれを許されたので、その3つの願いを聞かれたんですね。汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。ものすごい光景です。2000匹もの豚が湖に流れ落ちています。でこの溺れてしまったっていうのはですね、ギリシャ語を見ますと次々に自ら溺れていったっていうふうに訳すことができるんですが、すごいですね。でもっとすごいのはっていうか非常に興味深いのは、イエスは悪霊どもの願いを聞き入れておられるということですね。豚に乗り移るのを許されているということです。イエスは悪霊でさえもその意思を尊重されているんですね。霊というと私たちは、いやまあ日本人はですね、こうほやほやっとしたものとか何か異形を感じるものというふうに捉えるわけです。しかし聖書によると霊というのは人格と非常な固い結びつきを持っているわけですね。人格に関わります。で人格があるのですから意思があるわけですよね。でイエス様は人格があり意思があるものをロボットのように何かを強いるようなことはなされないんですね。人格のあるものには必ず自由な選択が与えられているわけなんです。で悪霊でさえもそれがある程度与えられていたことがここを見るとわかります。こうしてイエスは悪霊を追い出されました。でイエス様はその追い出された理由っていうのが悪霊に関心があったからではなくて、悪霊に疲れていた男に関心があったんですね。この男をかわいそうに思われたんです。先ほどの悲惨な光景を思い出してください。かわいそうですね。ですからイエス様の目はいつも人間の必要に向けられていました。ところがその地方に住んでいた人々は違ったようです。次を見ましょう。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかを見にやってきた。そしてイエスのところ、そしてイエスのところに来て悪霊で疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に座っているのを見て恐ろしくなった。彼らは悪霊から解放された人を見て喜んでません、恐ろしくなったとあります。彼はこの男のことをよく知っていたはずです。夜昼墓場で叫び続け石でその体を傷つけていたのをよく知っていました。その哀れな男が今は正気になったのですから喜ぶというのが自然な反応なはずです。ところが恐ろしくなってんですね。なぜでしょうか。豚が2000匹溺れてしまったからです。つまりこの男よりも自分たちのビジネスに関心があったんですね。ひどいことですね。仕事の方がですよ、仕事の方が人の必要よりも関心があった、重要視されていたということですね。まあ、けれども残念なことに世の中においてもですね、人よりもお金というものに関心が持たれているわけですよね。このようにして福音は人に関心があります。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや 豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。そしてイエスは船に乗ろうとされているわけです。で彼らはイエスに願ったんですね。でその願いっていうのはイエスを追い出すことでした。とんでもないことですね。イエス様は悪霊を追い出されましたが、彼らは イエスを追い出されてます。追い出してます。それでもイエス様は彼らの意思に反して、そこに留まるようなことはされなかったんですね。ここでも彼らの自由な選択が尊重されています。しかしこの選択は、彼らはイエスと共にいるよりも、悪霊と一緒にいる方を選ぶことだったわけですね。イエスのおられる神の国に入るよりも、悪霊と共にゲヘナに投げ込まれることを選ぶことであります。そして神様はその選択をも尊重されるわけですよね。イエスを信じるのも信じないのもあなたの自由だということを聞くときに、多くの人は、ああ、自由なら信じなくても大丈夫だという反応をします。しかしそれはですね、自由というものを本当の意味で分かっていないんですね。自由のあるところには責任があるということであります。誰かに強いられているうちは、その責任を強制した人のせいにすることができるわけですが、自由に選択したことは本人が責任を負うわけですね。まあ、今回日銀総裁に選ばれた早見優氏はアカンタビリティという言葉を使い始めました。訳すと説明責任でありますが、彼は聖書を使って説明しています。聖書では世界の終末に神が人類を裁く最後の審判での神に対する申し開きを示し、それによって生ずる責任まで負う覚悟をも求めた言葉であると、彼はそれらしきことを言ったみたいです。パウロは信者に対してこう言いました。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになります。こういうことで私たちは主を恐れることを知っている。ということですね。私たちの自由というのはですね、このように責任があるんですね。そして神への、主への恐れが伴うわけなんですね。彼らはイエスがこの地方から出ていくように願って、そしてイエスはその彼らの意思に沿って出て行かれました。18節見てください。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。今度は悪霊から解放された人がイエスに願っています。イエスと一緒にいたいという願いです。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。面白いですね。ここでは願いが叶えられるのをお許しになられてません。しかもお供をしたいという、まあ、ある意味において清い願いにもかかわらず、それを拒まれています。なぜでしょうか。私はイエスがここで禁止されているというふうに読むことはできませんでした。むしろ励まされていたのではないかと思っています。この男はイエスがまさにキリストであることを認めました。なぜならイエス様が次に彼に、主があなたにどんな大きいことをしてくださったかと、主という言葉を使われているんですね。そしてお供をしたいというのはイエスの弟子になる希望でありました。したがって彼ははっきりと改心をしたんですね。この時点でイエスはですね、彼の心のうちにこう燃えているものをご覧になったのではないかと思います。主が自分にこんな大きいことをしてくれた、こんなに私を憐れんでくれた、そのような感動がですね、彼の心のうちに渦巻いていたのではないかと思われます。それでですね、十二弟子のようにいつもイエスのそばにいるような立場を求めたわけなんですが、彼はね、けれどもイエス様はですね、いや、そんなことをする必要はない、そのままのあなたでいなさい、主がどれほどの一言をしてくださったか、そのままを語り継ぎなさい、特にあなたのことを、あなたの家の者と家族の者は知っている、彼らに福音を述べ伝えなさいって言われたんじゃないかと思うんですね。ここでですから、イエスがお許しにならなかったのは禁止したのではなくて、むしろ彼を励まされたというふうに考えられます。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きいことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広めた。人々は皆驚いた。彼は力強い主の証人となりました。次の章の53節以降に、この地方の人々が大勢イエスのところに来ているのを見ることができます。 こうしてですね、イエス様は大勢の悪霊を追い出されることによって、ご自分がキリストであることを示されたわけなんですね。次は病気の癒しによってイエスが神の御子としての力を示されています。イエスが船でまた向こう岸に渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。またガリラヤ湖の西側に戻ってきました。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。ここでは街道管理者ヤイロがイエスに願ってますね。で、街道管理者は単に街道をという建物を管理していたんではないんですね。この日本語を読むとそうなってしまうんですが、以前にも説明しましたけども、律法学者のようにトーラ、律法も管理していました。したがって、街道管理者たちも他のパリサイ人、律法学者と同じようにイエスに敵対し、イエスに偏見を持っていました。しかしヤイロには問題がありました。自分の娘が病気にかかり、今にも死のうとしています。そしてそれを治すことができるのはイエスだけであることも知っています。そこでイエスのところに来て、一生懸命イエスに懇願しています。このように神様は時に非常に厳しい状況を与えることによって人をご自分に近づけることがあるんですね。人を平穏で幸せな生活を送っているのであれば、心を堅くなにしていてイエス様の方に目を向けない人が、ヤイロが直面しているような困難を通してイエスのところに来るようになるわけですね。このようにイエス様はこのような状況を許されています。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。一刻を争うような状況の時に多くの群衆がイエスについてきました。イエスは群衆についてくるのを許されないこともおできになったのですが、それはしなかったわけです。押し迫るままにされていたんですね。つまりヤイロの願い、それはイエスに聞き入れられていますが、ヤイロの期待するようには聞き入れられてないんですね。彼が期待するように素早く一人娘のところに行くことはありませんでした。私たちもイヤイロと同じことが起こりますね。願って祈るのだけれども、神が動いておられるように見受けられないことがあります。私はあと 2,3 ヶ月後だったら神様働かれるだろうなと、その時間を限定していても、その時間になっても神様が働かれるように見えないということがあるわけですね。そのことが今ヤイロに起こっています。そしてヤイロは次にもっと辛い方法でこの苦しみを経験します。25節。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この長血、婦人の不正出血のことです。それが12年前から始まり、ずっと続いているわけですね。女性の方にはこの辛さを知っている人多いと思います。ただ当時はそうした辛さに加えてイスラエルの共同体の中に入れないことがあったんですね。長血を患っている女は汚れているとされて、人々の中に入ることが許されていませんでした。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしたが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。悲惨ですね。医者に行ってもきちんとした治療してくれず、お金ばっかり取られていきました。今も昔も変わりませんね。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることもできればきっと治ると考えていたからである。彼女は危険を冒して群衆の中に紛れ込んだんです。で、出血のため体力がなかったと思いますけれども、着物に触れば自分は治ると信じていました。彼女の信仰は着物に触るということに置かれていたんですね。先ほどのヤイロはどうでしたか。イエス様が娘に御手を置かれると癒されるということですね。ですから、どちらもイエスを信じて、イエスに対する信仰を持っていたんですが、信じ方が異なっていたわけですよね。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。 すごい鮮やかな描写をしています。他の福音書、特にマタイにはそのような描写出てませんでしたが、本当にこうすぐに癒された様子がここに鮮やかに描かれています。イエスもすぐに自分のうちから力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたへ押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスは群衆が押し合いへし合いしているのに、一人だけ触った人がいることに気づかれました。力がご自分から出ていくのに気づかれたわけですね。多くの人はイエスを物理的に触っているんですが、本当の意味では触っていなかったわけです。でもイエスに対して信仰を持っているその女のみがですね、本当の意味でイエスを触りました。それによって力が流れ出ていったわけです。これとっても重要なんです。私たちもこのようにして物理的に集まっています。そしてここにおられるキリストに触れるという信仰を持つことによって、初めてイエスの御力を体験する、その力が流れ出ていくわけなんですね。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。女もヤイロと同じようにひれ伏しています。イエスの前に出てひれ伏しとあります。悪霊の時も実はそうだったんですね。ひれ廃止っていう言葉が出てきました。このように願いが聞かれるのとひれ伏すことが関連して書かれています。つまりここでの願いというのは、単にお願い事をするのとは異なって、願いをする相手の権威や力を認めて、自分自身をその相手に委ねているということですね。わかりますか？イエスが十字架につけられているとき、一緒に十字架につけられていた犯罪人のことを思い出してください。一人は、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言いました。もう一人は、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してくださいと言っています。どちらも願っているんですね。しかし後のその今後の人の方が、イエスの権威と力を認めてイエスに自分を委ねています。それゆえイエスは、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われ、彼の願いを聞かれたんですね。したがって自分が主の御前でひれ伏すということ、それが願いが聞かれることの前提になるわけなんです。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。イエス様は彼女に慰めの言葉をかけられました。娘よということを声をかけられているんですね。ところが違う娘を持っていたヤイロはどうでしたか？この状況をずっと見ていたんです。どのような心境だったと思うでしょうか？彼は彼女が話す一部始終を聞いていました。そして群衆でイエスが遮られているのに、さらに拍車をかけるようにこのようにして遮られたわけです。イエスに自分の娘の癒しを願ったのに、他の女が癒されています。こんなことがあって良いものだろうかと思ったに違いありません。私たちにもこのようなことはよく起こります。祈ったのに聞かれない、しかも他の人がどんどん聞かれているのに自分だけは聞かれていない、他の人によってむしろ自分の願いが閉ざされている、妨げられていると感じることがあることがあるあるあるあることがあるということを経験したことはないでしょうかね。そのような時にですね、私たちの信仰は試されるわけです。次見てください。イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。一番聞きたくない知らせをここで受けています。なんとこの他の女を追い足になって、その者と話をされているうちに自分の娘が死んでしまいました。人間的に考えたら最悪の状況ですね。そこですかさずイエスは言葉をかけられています。イエスはその話の言葉をそばで聞いていて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。これは信じ続けていなさいということです。この御言葉がなかったらヤイロはその場で倒れてしまったかもしれません。 しかしイエスは、あなたは娘に手が置かれたら治ると信じていたのですから、それを信じ続けなさいとここで言われているわけですね。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。イエスはようやくここで群衆が来るのをお許しになっていません。また3人の弟子たち以外の者にも、来ることをお許しになりませんでした。この3人、イエスが栄光の御姿に変えられた時に連れられた3人でもあり、またゲッセマネの園においても、同じようにこの一緒に祈るためにですね、連れられた3人でもあります。このようにイエス様は12人の弟子たちにご自分のことを明かされたんですが、重要な出来事においてはさらにそこから3人を選ばれたわけなんですね。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのにをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。もうすでに葬儀が始まっていました。そして大声で泣く者、わめいたりしている者がいました。当時はプロの泣き屋がいたそうです。それはその子がどれだけ愛されていたか近所の人に知らせるためだったんですね。なぜ取り乱して泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです。ですね、眠っているのです。でも本当は眠ってなかったんですね。死んでいましたけれども生き返るということですね。この死っていうのは永遠ではないんだよということを表すために眠っているという言葉が使われています。そしてそれはですね、キリストであって死んだものもですね、眠ったものっていうふうに、パウロとかが他の、箇所でもですね、パウロとかによって用いられているわけなんです。人々はイエスを嘲笑った。先ほどまで泣きわめいていた人たちが今嘲笑っていますね。なんと人の感情というのは浅はかなものでしょうか。しかしイエスは皆を外に出し、ただその子供の父と母、それに自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入っていった。嘲笑った者たちは外に出されました。イエスの御業を見ることのできる人たちはイエスに信頼する者たちだけだったんです。不信仰、これ恐ろしいものです。自分を神の御業に参加させないようにします。たとえ絶対起こるわけなんです。その起こるものを体験させないようにすることが不信仰であります。これ恐ろしいことですね。彼らも、イエスが目の前にいたのにその、奇跡の御業を見ることができないようになっています。そしてその子供の手を取ってタリタクミと言われた。訳して言えば、少女をあなたに言う、起きなさいという意味である。ヤイロが願ったようにイエスは御手を娘に置かれ、そして彼女の手を取られました。すると彼女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。少女は生き返りました。考えてみてください。もしあの長血を患う女がイエスに触れていなかったら、おそらく驚くような御業を見ることはできなかったはずです。彼女がこの娘が死ぬ前にもうイエスはすでに来られていて、病を癒すというのは見たかもしれませんが、死から生き返るというのは見ることはできなかったと思います。ですから時が遅れたというのは良かったんですね。良かったことなんです。時が遅れたのはさらに素晴らしい神の御業を見るためだったんです。ここに私たちが神の御業を待つことの重要性があります。主が預言者ハバクックに言われました。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きるですね。信仰によって生きる。主を待てと神様は言われています。そして彼女が12歳であったことに注目してください。同じ数字が先ほども出てきました。どこでしょうか。長血を患う女ですね。長血を患う女は12年間です。つまりこの娘が生まれた頃にですね、この女は、その女は、ね、長血を患い始めたんです。この女が不幸の生活が始まった時に、このヤイロの家にはその一人娘が生まれて命が誕生して幸福の生活が始まったんです。でもそれは人間的な言い方ですね。神様は、神様の摂理というのがここにあります。 ですか。神様はこの出来事のためにですね、同時に全く別の背景からことを行われたわけです。まず長血というものをお与えになりました。そして娘に命というのを与えられました。そのすべてがこのヤイロの家に救いが訪れ、またこの長血を患う女に救いが訪れるためだったんですね。そのために神様はこの同じ時期にですよ、ことを行われて、このような状況を作ってですね、そして本当にすべて、もう本当にこれこそもう完全である、完璧である、最善であるというご計画を立てられたんですね。このヤイロに信仰が与えられるため、本当に信仰が固くなるために、またこの長血を患う女がですね、本当に健やかに生きるために、このようにして、イエス、神様は摂理を持ってですね、ことを行われたわけなんです。神のなさることは時にかなって美しく、ご自分の計画に従って全てのことを益として働かせてくださるわけです。最後読みます。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。イエスのなされた御業を理解することのできる人々はそこに居合わせた人々だけでした。また少女は病と死の中でずっと食べていなかったので、イエスは食事をさせるように命じられているわけですね。そしてちょっと注意しなきゃいけないのは、彼女の体を食べなければいけなかった。そしてそれは地上の体であって、いつかは朽ちるものだったということなんです。同じ肉体の体です。しかし復活の体っていうのは違うんですね。復活の体は決して朽ちることがなく、地上の体ではなく天上の体であり、そして栄光の体であるということですね。そのこと、その違いというのにを見て、違いというのはあります。このようにして私たちは2つの大きな出来事を見ましたね。悪霊を追い出しと病人の癒しでした。そしてこれ特に、この、なんていうんですか、特異なものですね。多くの悪霊を追い出しと病人の癒しがありましたが、これは非常に特殊ですね。今見た通り。ですから、マルコというのはいつも奇跡っていうのをですね、注目していたわけなんです。で、この奇跡っていうのは本当になんて、突起するのに、値するものだったんですね。ですから、このようにして詳しく書きました。それによって、イエスが神の子、キリストであることを、マルコは示したかったんです。そして、この、全能の力というのは、私たちの願いを聞き入れてくださるということによって示されていったんですね。ですから願いっていうのはすごい大事なんです。使徒ヨハネは言いました。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。ですから私たちが神の子であるっていうのはですね、この願いというものによってですね、神様はことを行ってくださる。ですから願いってとっても大事なんですね。そしてその願いというのは単なる願い事ではなくて、神にひれ伏すこと、神を恐れることから始まることを先ほど学びましたですね。単なる願い事じゃないんです。神を恐れるところから出てくる願い事です。パウロは言いました。愛する人たち、いつも恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わしてくださるのですですね。わかりますか。この恐れるということとひれ伏すということと願いというものが合わさってですね、そしてその願いが聞かれていく、この全能の力が現れていくっていう、この中にですね、どうぞ皆さん入ってください。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今イエス様のこの素晴らしいこの働きを見ることができました。天のお父様、この御言葉というのは私たちの思いを本当にこの分けるようなこの剣の言葉であることが、聖書に書かれていますが、天のお父様、今このようにしてイエス様のこの全能の力が願いによってひれ伏した者たちによって現れたことを見ることができました。天のお父様、本当にあなたが、本当に天のお父様、私たちこのイエス様の力を体験したいと願っています。そして私たちにひれ伏すことを学ばせてください。私たちが本当にイエス様、あなたの御前でひれ伏すと言ってどういうことなのか、すべてのこの私たちの自分自身をあなたに捧げるというのはどういうことなのか、どうぞこれから教えてください。それによってこの街道管理者のヤイロのように、また長血を患う女のように、イエス様の御前にこの集うことができますように、どうぞ聖霊様、私たちを導いてください。お願いいたします。天のお父様、そして本当にこの神の子に約束されたものすごい大きなこの 門の祝福を私たちが自分たちのものとすることができますように、天のお父様、私たちがそれを本当に主を体験したいと願っています。天のお父様、どうぞ私たちを憐れみ、私たちを本当に取り扱って、私たちに本当にこの素晴らしい働きをしてくださいますように、主をどうぞお願いいたします。イエス様の皆によってこの切なる願い祈りをお捧げいたします。アーメン。